天にいます私たちの父よ、あなたの皆が高らかに崇められますように。神様、私たち一人一人はこの地上の家族の中で、また様々な人間関係の中で歩みを続けています。しかし人生の中で一番難しいのがこの人と人との関係ではないでしょうか。神様、親子の関係、兄弟の関係、また夫婦の関係、また神様、友人との関係、仕事の職場の関係、神様、様々な関係がありますが、それほど多くの痛みや苦しみがあそこで生み出されていることでしょうか。神の家族であっても、時にその関係が壊れ、人間的に見れば修復不可能に見えるほどの深い溝がそこにできることがあります。しかし主よ、あなたは私たち一人一人のその歩みをその御手に握りしめ、その人が計る悪でさえも良いことのための計らいとしてくださることを、今日もう一度聖書から確認し、そしてその全能の御手に導かれながら、なすべき務めを全力を尽くして歩みたいと願っています。どうぞ主よ、あなたが親しく今日も語りかけてくださいますように。霊の眼を開き、私たちの心を開き、どうぞあなたが親しく語りかけてくださいますように。小さきしもべが語りますが、どうかこのものをあなたの御手に握って、道理を聞くとしてお申しください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
リック・オーレンというアメリカの牧師が書きました人生を導く5つの目的という本から順番にこの礼拝の中で味わっております。今日は20日目のところになりましたけれども、関係の回復について見ていけたらと思っております。今日読んでいただきました聖書は創世記の50章です。実は創世記の後ろの部分37章からこのヨセフという人物のことについて聖書は筆を取っております。そして37章から50章に至るいわゆるヨセフ物語というものがありますが、詳しくはこの遠藤義信先生が書かれたヨセフの見た夢を見ていただけたらと思いますが、今日は一番最後のところ、そしてそこに至る、彼の人生の、この大まかな外観を見ていけたらと思っております。人間関係はどんな場合でも回復させるに値するものだ。それゆえに神様は私たちを関係を回復するという務めに、またそのことのために悔い改めや全ての歩みを導いてくださることを思います。全ての人と平和に暮らしていけるように自分にできることは何でもしなさいと聖書は進めておりますが、今日まず御言葉を選びました。創世記の50章の20節を中方にも記しましたが、その箇所を見ていただけたらと思います。このヨセフの人生を通して神様が一番伝えたいメッセージがここに要約されています。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。あなた方は私に悪を図りましたが、とヨセフは語りました。かつて自分に悪を図った兄たちに対して、ヨセフという人物が長い年月の後に語ることができた言葉です。そのことを見ていけたらと思います。創世記の、37章をお開きください。 創世記37章の一節から少しお読みいたします。ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を死につけた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。そのように聖書はヨセフという人物の青年の時のその人物像を記しております。当時一夫多妻制ということが神様の御心ではありませんでしたが、なされていく中でこのイスラエルと呼ばれるヤコブに12人の子供が与えられまして、その家族の中でヨセフも育てられていきました。しかしこのヨセフがお父さんヤコブ、イスラエルの特別な愛を受けて育ったようであります。誰よりもヨセフを愛する、偏愛、偏って愛するということがあります。人間の親ならば誰しもそのようなことがあるのではないかと思うんです。子供が何人か与えられていくときに、その一人一人の子供を同じように愛する、それは非常に難しいことです。特に違うお母さんから生まれてきた子供であったり、またいろんな形でこの一番最初に与えられた子供か、一番末に与えられた子供か、それによってもこの愛し方が、甘やかし方も違ってくると思うんです。ヨセフは年寄りをということで、また一番大好きなお母さんからの子供だということで、ヨセフに特別可愛がられてしまいました。その象徴的なものが3節に記されていました。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。袖付きの長服、これも特別な服なんです。もう高い高価な、この材料を使った、素材を使った特別な服、彼だけにその服が与えられていて、他のお兄さんたちはですね、全然普通の服を着ている。明らかにお父さんはこのヨセフだけを特別に扱いしている。なんだこれはという、そういう過程です。で、お兄さんたち誰が見てもそういうことが認識できたんです。ですから4節に記されています。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ヤコブ、イスラエルといえば神の家族のもう元へとなるような家族です。クリスチャンホームの元へとなるような家族ですね。その家庭の環境、家庭の内部事情がここで明らかにされていくわけなんですね。決して問題がない家庭ではありませんでした。むしろ本当に一触即発、いつ殺人事件が起こるかわからない、そのような非常に緊迫した人間関係の中で、非常に見せかけの上辺だけのこの平和の中でこの家庭が動いていました。ヨセフは特別に愛されたということなんですけれども、5節以降を見ますと、やがてヨセフは夢を見ます。夢見る人になるということなんですけれども、これ神様が与えてくださった特別な夢でした。壮大な神様のご計画のそれを表す夢でしたけれども、しかしあまりにもそれをお兄さんやお父さんや家族にそのまま話すということは、非常に空気が読めない人ということになります。最近KY とかですね、
いろんなこう、なんか、何ですかそれはっていう、この、アルファベットを並べたようなですね、ことで、若者たちは会話をしております。この教会に来ている中高生もですね、KY だなとかですね、いろいろ言うわけです。まあ、俗語なんですけども、空気が読めない。KY。空気が読めないで KY なんですね。まあ、その場の雰囲気や状況などを察知することができない。感じたり、まあ、場を読むというか空気を読むということができないので、まあ、そういう人が多いんですけども、まあ、このヨセフもですね、まさにそうだったと思うんです。どんな夢を彼が見たのでしょうか。その夢を告げたゆえに、ますます彼を憎むようになったと記されていますので、よほどの夢だったと思います。6節です。ヨセフは彼らに言った。お兄さんたちに言いました。どうか私の見たこの夢を聞いてください。こんな夢を私見たんですよ。ちょっと聞いて。見ると私たちは畑で束を束ねていました。そうしたら突然私の束がぴょこんと立ち上がって、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。これ聞いたお兄さんたちは腹立ったと思いますね、本当に。まあ一体何様だと。何考えてるんだと言わずに折れないような、こう本当にこう、怒りが込み上げてきたかと思います。ますます彼を憎むようになったと聖書は繰り返し語ります。その憎しみがどんどんどんどんエスカレートして、そしてついに殺意に変わっていきます。もう一つ同じような夢をヨセフは見ました。また私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を節を拝んでいるのです。今度はですね、さすがにお父さんが彼を叱ります。お前の見た夢は一体何なのだ。私はお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか。空気が読めない人の言葉はこういうことなんですよね。それを言ったら相手がどう感じるかっていうのは全くわからないんです。そのままストレートに表現してしまうんですね。でも、もう私たちの今生活しているこの社会というのはますますそういう、私たち自身も含めてますます未熟な、その意味は空気が読めない、相手の気持ちが理解できない、そういう上に無遠慮な言葉でお互いに傷つけ合って、お互いに阻害し合って生きてしまっている、そういう中で怒りがますます大きくなっているという怒りではないかと思います。そのような中で、ある時お兄さんたちは少し離れたところに出かけます。空気が読めないヨセフはですね、お兄さんたちが殺意を抱いているということは感じられませんので、何も無防備でお兄さんのところに出かけていくんですね。しかしお兄さんたちに囲まれてしまって、穴の中に投げ込まれてしまうんですね。でほとんどもう殺してやろうというところまでお兄さんたちは言っていましたが、一人のお兄さんが、いや殺すことはやめよう。そういうところにエジプトに向かう、この商人の人たちが来まして、じゃあ彼を、ヨセフをエジプトに売り飛ばそうじゃないかということで、まあ、そういうことでですね、遠く離れた異国の地にヨセフは売り飛ばされていくという、それがあなた方は私に箔を測りましたかということの簡単な説明です。偏った愛によって生じた妬み、殺意と人身売買、そしてごまかし。お兄さんたちは例の長服をですね、ヨセフの着ていた服に動物の血をつけまして、これが落ちていましたとか言ってですね、お父さんに見せます。自分たちがエジプトにヨセフを売りましたとは言わないんですね。あたかもヨセフが動物によって殺されたかのようにお父さんに報告していく中で、お父さん本当に最愛の息子に先立たれて、もう人生に夢も希望もないということで、一挙に白髪になりまして、そして本当にこう悲しみのどん底に、突き落とされていきます。さて、エジプトに売られたヨセフはその後どんな人生を歩んだのでしょうか。少し飛ばしますが、39章を
お開きください。漱石の39章1節から少しを読みます。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、ファラオの邸臣で侍従長のポティファルという人一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきた。イシュマエル人の手からヨセフを買い取った。ファラオという王様がエジプトにはいましたけれども、その邸臣、非常に近くにいる責任ある立場に、置かれている人物がヨセフに出会っていくということになります。そして2節、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主は彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとした。その家を管理させ彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主なる神がこのヨセフと共におられたので彼は幸運な人となった。目に見える形で彼は祝福のもとへとなっていきました。彼がそこにいることで周りの人たちが祝福される。彼がそこにいることでその家庭が祝福される。彼がその職場にいることでその職場の仕事が祝福される。これが神様が願っている私たちクリスチャンの存在価値というか使命ですね。私たち一人一人が祝福されるだけではなくて、その祝福が溢れ出て皆さんの家族の中に、皆さんの親族の中に、皆さんの使わされている職場や学校や地域の中で、その祝福が与えられている。おそらくヨセフはちゃんとですね、十字架の旗を上げて、私は主なる神という方、イスラエルの神を信じています、そして人前でも祈っていたことでしょうし、何かがあるならば自慢をしたりせずに、これは神様のおかげですと神様に感謝をして賛美をしていた姿をいつも周りの人たちは見ていたのでありましょう。そういう形で見えない神の祝福、見えない神様の御手がヨセフと共にあるということが周りの人に伝わっていくんですね。そしてことのほか信頼され愛され、非常にいろんなものを任されていく、そんな幸いな人生をヨセフは主と共に歩み始めました。しかしいろんな紆余曲折があります。このいわゆるですね、この性的な関係にいざなわれたり、そのような誘惑も受けます。そのことのゆえに牢屋に入れられたりですね、いろいろするんですけれども、しかし後にファラオの夢を解き明かすということになりまして、エジプトでファラオに次いで高い地位の、そして非常に責任ある立場に彼は、置かれていくということを思います。今日見ました創世記の50章を見ますと、このヨセフの父ヤコブ・イスラエルが死んだ時にですね、手に召された時に、本当にヨセフがどういう立場にいたのかということを垣間見ることができる葬儀の葬りの場面があります。50章の一節、ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。おそらく当時エジプトの王様級の人でなければミイラにされるようなことはなかったと思うんです。しかしこのヨセフのお父さんがそのような葬りのことでですね、そのエジプトのお医者さんたちが労していく、そしてエジプトは彼のために70日間泣き悲しんだとあります。そして荘厳な哀悼の式葬儀をカナンの神まで出かけていって、そして埋葬していくということが記されていました。
それほどにヨセフという人物はエジプトで本当に高い地位の権力者として神様に導かれたわけであります。このヨセフはエジプトの地で世界的な食糧難に対する備えをしていきます。本当に不思議な導きの中でヨセフはエジプトに7年間の豊作が訪れた後、その後本当に大恐慌が、一切食物が取れない、作物が取れないというその大恐慌が訪れるということを前もって語りまして、その食糧難に備えて食べ物を蓄えておきましょうということで、エジプトのこの中でですね、食料を蓄えた中で、その結果自分の家族親族の一人一人もその食料の難に食料をいただくことができたという中で、神様の不思議な導きが描かれていきます。ご主張の20節をもう一度見てください。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人を人々を生かしておくためでした。そのようにヨセフは語ります。聖書の語る神様という方は本当に不思議な方です。喜ぶ者と共に喜んでくださり、泣く者と共に泣いてくださるということもありますが、それ以上に力強い意図を持って私たち一人一人の人生に深く関わり、そして悪を善に変えてくださる、悪いことを良いことのために変えてくださる、すべてのことを働かして良いことに変えてくださる、益にしてくださる、それが私たちの信じているイエス・キリストの父なる神様であり、アブラハム・イサク・ヤコブの、そしてこのヨセフの神様であります。この50章の20節の言葉をもう一度見てください。ヨセフという人物がこの言葉を語ったんですけれども、この御言葉に思いを馳せていると、思いを巡らしていると、祈りの中で、黙想の中で、私はやはりこれはイエス様の言葉になっていくんだなということを思いました。あなた方は私に悪を図りましたが、あなた方は私に唾をかきかけ、殴りつけ、半殺しのようにして鞭打ち、そして最後に十字架に釘付けにして私の命を奪い去っている、それほどの悪を私に図りましたが、父なる神様はその十字架を良いことのための計らいとなさいました。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためですと、先週も辻浦先生がその箇所から御言葉を語ってくださいましたけれども、私たちは神様に悪を図ったんですね。神様との関係をもう修復不可能のようなところまで私たちは歩みを進めたわけです。神なんかいない、神に作られた覚えもない、私は自分の力で生きていける、そしてあいつは誰だ、あんなやつは十字架につけろ、自分の罪を指摘しするような人は煙たいだけだ、そういうことで私たちは神様に対して悪を、神様の命を奪い取るというほどの悪を図りました。しかし神様はそれを救いのための計らいとしてくださいました。罪のないイエス・キリストが私たちの全ての罪とが悪を身代わりに背負って私たちに代わって十字架についてくださいました。そして墓に葬られ
黄泉に下り、私たちの悪の罪の負債を全てそのような形で払ってくださいました。そしてこの方は蘇って今も生きていらっしゃる方であります。そして信じる者に永遠の命を与えると約束してくださっています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、神のくださるギフトはプレゼント、私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと聖書は語る通りです。イエス様はおっしゃいます。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。恐れるなと主は語ってくださるのであります。罪を犯したならば、いつまでも在籍感が後を追ってきます。そしてそのことのゆえに神様の祝福を自分から退けてしまうということもあり得るでしょう。償いのような人生になってしまいますと、もう私は神の祝福を受ける資格もない、愛される資格もない、生きていても仕方がないということで、本当に自分で自分にこの罰を与えるというかですね、自分からこの祝福を遠ざけていくというような歩みをしてしまうこともあるでしょう。お兄さんたちがまさにそうだったんです。かつてあの弟を穴に投げ込んでひどいことをしてエジプトに売り飛ばしちゃった、そのことがですね、ずっとお兄さんたちの中にはありました。そしてお父さんが死んだ後にはそれが恐れとなってきたんですね。今まではお父さんがいたからヨセフはその報復に出なかった、仕返しに出なかったかもしれない。しかしお父さんが死んだ今は、もしかしたら今エジプトで一番高い地位にあるような人物が、力と権力を手にしている人物が何をするか、罪を許されていない、解決されていない罪を持っているならば、それは恐れとなって私の心にやってくるでしょう。しかし今日聖書は語ります。恐れることはありません。それはまさに十字架と復活の主イエスキリストの言葉に重なってくるところですけれども、今日私たちもう一度このヨセフの人生の中で神様のお取り扱いを見てきました。限られた時間ですから本当に飛ばしてきてしまいましたけれども、神様は本当に関係というものを何よりも大切にされます。神と私たちとの関係をまず大切にしてくださいました。そしてその神様と和解をした者は、神との正しい関係の中に、義なる関係の中に入れられた者は、隣人との関係の中で平和を作り出していくことができるものに、すべての人と平和に暮らしていけるように、自分にできることは何でもしなさいと、そのように語ってくださっております。皆さんにとって、壊れてしまった人間関係というものがあるでしょうか。簡単にその壊れてしまった関係を修復することは、できないと思いますけれども、しかし神の憐れみと導きがあれば、そして私たちの祈りと努力があるならば、どんなに修復不可能といえるような関係であっても、やがて継ぎ合わされ、つなぎ合わされ、一つの家族に、もう一度一つとされた家族にされていくことを信じます。簡単に私の家庭環境を少し話しますが、
私の父と母は非常に仲が悪かったんです。今でも少し仲悪いですね。子供が2人育った後、下手したら離婚、まあ、離婚するかもしれない、離婚するということがもう何度も話が出まして、そういう中で私と妹は心を痛めたりしておりました。そしてクリスチャンホームではなかったのですけれども、私は20歳の時にこのイエス・キリストに出会って親がえをいたしました。天にいます私たちの父という方を知りまして、そのお父さんが私にこの父親を与えてくれた、この母親を与えてくださった方なんだ、おじいちゃんおばあちゃんも与えてくださった方、先祖代々の方も与えてくださった方、その誠の全ての源である父という方を、その父なる神様に至った時に、ああそうか、この方こそ完璧な方なんだ、本当に完全な愛を持って私を無条件に受け入れてくださる方なんだ、エコひいきもしない、分け隔てもしない、本当に無条件に私の存在そのものを喜んで愛して受け入れてくださる方なんだということで、少しずついろんな傷が癒されてまいりました。しかし、いろんな事情があるでしょうね。皆さんの家庭にもあると思うんですよ。夫婦の間で別々の宗教を信じていたら、これは非常に難しい問題が出てきます。私の父は無宗教、いや、まあ、真言密教とかですね、そういうどちらかというと自分が神になるためのそういう修行的なことが好きですね。で、母親は創価学会、もうすごく仲悪いんですよ、それだけでも。で、息子が牧師になりました。妹と母方の親族はまだ創価学会です。わかりますか皆さん。私がクリスチャンになったとき、洗礼を受けたとき、まあ、自己承諾でですね、報告しました。父親は宗教には深入りするなという、まあ、それで一言でしたね。母親は息子が遠いところに行ってしまったと言って泣きましたね。しかしですね、泣いただけではないと。親族を全部連れてきて、創価学会の偉い幹部の人たちを連れてきました。囲まれましたね、私。数時間、説得されました。なぜキリスト教なんかを信じるのか。一番、間違ったりとか、一番この恐ろしいことが起こったらやめなさいなんてですね、もう延々と説教されたんですけど、私は、その中でも祈っていました。主よ、私がまず先、最初に救われたのは、あなたの約束通り、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われますという言葉が、確かにその通りですよね。時間がかかるかもしれないけど、私の父も、母も、妹も、おじいちゃんもおばあちゃんもこの親族の全部お金様を救ってくださいますよね。だから私はあなたについていきます。あなたに全て委ねます。と言って、そういう歩みを始めました。そういう中で私のその母方のおじいちゃん、タバコ好きでしたから肺がんになってしまったんですね。非常に苦しい病床の闘病生活をしました。もうモルヘネを打たないともう、体がよじれても痛いっていう、本当にもう 見るに耐えかねる苦しんでるんですよ。でもそこに私は行って孫としてですね、おじいちゃん、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、そして蘇って、今も生きてらっしゃる、この方を信じたら全部の罪が許されて天国へのパスポートが与えられますよ、国籍が天にあるという救いをいただくことができますよ、おじいちゃんこのイエス様を信じませんか、うん、信じると言ってくれたんですよ。そのおじいさんの家で創価学会の集会をしてた、家庭集会してたような場所ですからね。そのおじいさんもすごい人なんですよ。でもその方がまず最初に救われました。天に今再会することができる希望になります。やがておばあちゃんも母方の皆さんも私も神様を救っていらっしゃると信じています。牧師になる時には父親に感動されましたね。もう僕どうしても牧師になるというのは、もう二度と家に帰ってくるなって言いましたね。いまだにですね、帰っても門前払いなんですよ。でも私は信じています。やがてこのヨセフの家族のように、バラバラになった家族が、本当に見せかけの平和じゃない、本当に絆で結ばれた本当の神の家族として、 新しく一人一人が生まれ変わって家族が一つ生まれる、その日を私は夢見て毎日祈っています。皆さんもですから、失望せずに、どんなに無理だと思われる家庭環境にあったとしても、神様は本当にこのヨセフの家庭に苦しいことをしてくださった方は今も生きていらっしゃいますから、このアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてヨセフの神を、イエス・キリストの父なる神を信頼して、そして主の御手の中でなすべきことをさせていただけたらと願います。しばらくの時、それぞれで祈りの応答の時を持ちたいと思いますが、1分ほど時間を取りますので、神の前にご自分の言葉で祈っていただけたらと思います。神様はどのような言葉で祈るかよりも、どのような心で祈るかを見ておられます。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。天のお父様、感謝します。あなたが私たちがまだ罪人だったとき、神の敵としてあなたの命を十字架につけて奪い取ろうとしたそのときに、そのような悪を神様、私たちが許され救われるための道を開くために、そのような良いことのために変えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、この地上の家族は不完全で欠けただけで、本当に修復が不可能な深い傷があって、そしてもう心を通わすことはできないのではないかと絶望してしまうほどに深い溝があります。しかし神様は、まず神様と私たちを隔てていたその深い溝に十字架によって橋を架けてください。私たちを祝福する中で、神様、私たちを通してもう一度それぞれの家庭を新しく作り変えようとしてくださっていることを、壊れてしまった関係を修復し回復し、そしてバラバラになった家族を一つにしてくださることを、その壮大な計画の中に私たちを招き入れてくださっていることを思います。その働きの一端を見直していただくことでありますが、しかし私でなければ果たすことのできない役割と分担が与えられていますから、そこで神様、気を抜くことなく全力でなすべきこと、できることは最善を尽くして、神様、平和を作り出す関係を回復させるための、私たち一人一人の歩みとさせてくださいますように。主よ、あなたが伴ってくださり、それぞれのところに使わせてくださることをお願いいたします。感謝をしてあなたの御手にお委ねし、主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。